はい、それでは、イザヤ書の9章を開いてください。で、9章の8節からですね、今日は見ていきます。で、私たちが、7章から、アラムと北イスラエルが南ユダに攻めていくために共謀したことを背景にした予言を見ていったわけなんですよね。で、神様が彼の企みを失敗するに意図しておられたわけですけれども、で、南ユダの、このアハズですね、王様の、彼の問題について、まあ、このずっと、主は予言をしておられたわけですよね。主により頼まないで、アッシリアにこのアラムと北イスラエルを攻撃するように頼んで、実際にこれを行ったんですけれども、アッシリアはそれだけに限らずに、このユダの町々にも、まあ、攻めてく、ると。で、エルサレムだけが残る、けれども主がアッシリアから救われるっていう、まあ、こういう内容なんですよね。で、9章の8節から今度は、このそのなんですかね、今までは、まあ、1章からですよ、もう、エルサレムとユダに対してということで語っていたところから、もっとこうズームをですね、こう、なんていうかな、ズームアウトっていうのかな、ズームインじゃなくてズームアウトしてですね、この北イスラエルに対して神が語られます。そしてそれが、9章の8節から10章の4節までで、でですね、今度はその北イスラエルから、この今このアッシリアがですね、この北イスラエルを滅ぼすわけですけども、アッシリアがその神に、北イスラエルを裁くときに用いられるアッシリアが、こう裁かれると。ですね。うん。ということになっていくんですよね。で、この二つ、北イスラエルにフォーカスを最初当てて、その次にアッシリアなんですけれども、共通する課題がありまして、それは高ぶりです。高ぶり。うん。まあ、これをですね、まあ、じっくりと見ていきたいと思いますが、8節をご覧ください。主はヤコブに一つの言葉を送られる。それはイスラエルに下る。この民、エフライムとサマリアに住む者たちは、皆それを知り、高ぶり、思い上がって言うとあります。はい。イスラエル、このヤコブって言ってますけれども、具体的にイスラエルと言って、でさらに9節見ると、これを明確に北イスラエルだと分かるんです。なぜかというとですね、エフライムというこの言葉があります。で、エフライムっていうのを覚えてますかね、ヤコブの息子といっても、ヨセフの息子ですね。ヨセフの息子にマナセが生まれ、その時にエフライムが生まれたんですけれども、もう本当に、ヤコブが、もう本当死が近づいていることを感じていた時に、ヨセフがこの二人の子を連れてったら、ヤコブが手を交差してですね、祝福したんです。ですね。覚えてますかね。で、弟のエフライムが、この、まあ、いわゆる、ヨセフの族の中では、こう、先にね、祝福を得ると。で、だから、エフライムの方が先。だからなんかちょうどなんかエサウとヤコブの関係と同じようにね、なったんですけれども。そして、ヤコブが祝福するときに、12の息子に祝福するときに、ヨセフに対してはもう豊かな、この土地を、この約束ですね、この49章の22節見ますと、創世記の、ヨセフは実を結ぶ若枝、水のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は垣を越えると。まあ、このように豊かなところになるということで、まあ、この予言書に出てきて、エフライムっていう言葉が出てきたらですね、これは北イスラエルの代表的な部族ということで、北イスラエルそのものを指してるんです。うん。そしてサマリアっていうのはもうこれ分かりますよね。首都ですね。まあ、いくつか、最初の時はこういくつか変わっていくんだけど、最終的に、このサマリアになって陥落する時もね、アシリアによって、倒れる時も、このサマリアの、まあ、都だったんですよね。日本のニュースだと、あまりね、こうないんですけども、この国が決めたこととかですね、こう、例えば、東京がこういうことをしましたとかですね、北京がこうしました、ベイジンがなんだかなんだかって、こういうふうに、首都の名前を使ってですね、この国の代表がこういうふうにしたんだっていう言い方をするんですね。まあ、これまさにこのエフライムとサマリアということ、この彼らに対して、予言が、この神の言葉が与えられたということなんですね。でですね、 スラエルにはいろいろな預言者が使わされました。ヤロブアムという人が初代の王なんですけれども、彼が偶像礼拝をしてその祭壇に捧げているときに、ユダから無名の預言者、若い預言者がやってきて、ヨシアが後に出てくると、ヨシアという名前のものが、そしてこの祭壇に殺された人々のこの骨が焼かれるようになると、これはだから要は裁かれてですね、この偶像礼拝している人が裁かれて、その骨をこの祭壇の上で焼くようになるというのは、つまり汚すっていうことですね、死体を。だから裁きが行われるよっていうこと、このあなたはこういう偶像礼拝やってるけど、結局北イスラエルはこの偶像礼拝のゆえに裁きが行われて、それをこれ実行する人がヨシアなのだということを言った、まあ、ここからもう神様は言葉を与えておられるわけなんですよね。預言者が出てきて言葉を与えるっていうのはですね、ダビデも預言者ですし、そしてモーセも預言者ですけれども、このここの時代の時から、この南北に分かれたこの王国に対しての預言者というのは、もうこの彼らが神から末後から離れていく時ですね、待ったをかけて神が語りかけてくださるわけなんですよね。でこういうふうに神様は彼らが立ち返ることができるように、戻ってくることができるように声をかけられるわけです。で私たちもね、やっぱり神から声をかけられる時っていうのは注意喚起っていうのはありますよね。この、C.S. ルイスが言ったけれども、何かなんだっけな、ですね、なんて言ったっけな、苦しみの時は神はメガフォンで語っておられる、拡声器を使ってるってですね、こうささやく時にも言うことを聞かないけれども、この苦しみっていうのを通して神は大きくもう大音声で語ってくださってるっていう言い方をしますけれども、神は語られるんですよね。でそれに対してどう応答するのかって話なんです。で、続けてお話ししますと、このアハブが来た時にもう本当に外国の神、今まではですね金の格子を拝んでいたけど、ヤウェの主の皆によって行ったんですね。ちょっとこの言い方ね、このカトリックの人には申し訳ないけども、なんかちょっと例えばこの主を崇めてると言ってもですね、そうですね、カトリックってもね、全てのカトリックじゃなくて、やっぱりなんかどう見てもこれイエス様の像を拝んでるなっていうね、ちょっと妻とメキシコに行った時はですね、ちょっとこう仏教の寺院みたいに見えたっていうか、かなりこう土着化されててですね、だからそうやってこのイエス様を信じていると言っても、この像の方を信じてんじゃないのみたいなね、でそういう状態だったんですよ。けれどもアハブはですね、イゼベルですねと結婚して、シドンからバールの神々を持ち込んだわけですね。でそういう時に現れたのがエリアです。やはり待ったをかけた預言者ですね。でそしてエリシャが後継者で現れて、で、その他にこれ彼らのこの語った預言っていうのはもう本当に第一、第二列王記にしか書いてませんが、預言書として残っているのは例えばホセアがいますね。そしてアモスもいて、ヨナもですね、この時期の、北イスラエルから出た預言者、てか、北イスラエルに対する預言者って言った方がいいですね。ごめんなさい。アモスは、南ユダから来ましたから、それにやってきたわけです。で、このホセアとアモスがイザヤと同期ですね、この、大体同じぐらいの時。で、時はですね、北イスラエルは、この、ホセア書読んでもアモス書読んでも、ちょっとこうなんかもしね、本当にもっとこう状況を知りたかったらですね、また読み返すといいと思うんですけれども、ヤロブアムっていう、ね、で初代のヤロブアムじゃなくて2世の方です。ヤロブアム2世の時なんですが、でこれが第二列王記によりますと最も大きく栄えたんですよ。ものすごい領土が増えてですね、その栄えていた時にこの、特にこのね、8節以降はその時にこう語られているっていうか言葉なんですよね。けれどもこの第二列王記、列王記を読み進めていくと、もう綿あめのようにですね大きくなって急にしぼんでいくわけなんですよね。 で家来が謀反を起こして王様が死んで、またその家来が王様になったらその違う家来がこの殺していくっていう、もうどんどんそれでアッシリアによって滅ぼされるということなんですけれども、その栄えている時にこの高ぶって思い上がったと。でどういう思い上がりかっていうのを次に見てください。10節ですが、レンガが落ちたから切石で立て直そう、イチジクグワの木が切り倒されたから杉の木でこれに変えようと、こう言ってます。ですか、敵が、この、から攻撃を受けたと。だからレンガ落ちたと。まあ、イチジクグワの木が切り倒されたと。この、なんかバカみたいなんですけれどもね、この敵が、あの地域でね、この攻めていくときに、必要なのに木まで切り倒すっていうことをやるわけですよね。うん。で、この切り倒して、行くと、この杉の木でこれに変えようと。だから、レンガが落ちるとか、イチジクグワの木が切り倒されるという、こういうことが起こったっていうことは、主よ、一体どういうことなんでしょうかと。神に祈る、呼び求める、ですね。そして、一番いいのは、この悔い改める、この立ち返るっていうことですよね。その神の注意喚起なわけですよ。それをそういうふうにするんじゃなくて、切石で、だからレンガ以上にもっといいもので立て直そうと。だからこれはもうこういうふうになったけれども、私たちはこれ立て直そうと。でこっちも杉の木で変えようと。また、だからこれ自体はですね、悪いことじゃないですよ。こう立て直すとかね、うん、いいんですけど、神の声を聞かずして、その注意喚起の声を聞かずしてですね、これ神が何か言われてるんだってことを考えないで、まあ、自分たちでやっていこうということなんですよ。これはだから自存っていうのかな、英語で言うとこれ分かる、 self sufficiency っていう言葉がね、こうよく使われるんですけど、が神によってっているんじゃなくて、自分で OK、 もう、あ、そうだ、分かりやすく言うと、日本語で分かりやすくね、あ、もう十分ですと。こう中にイエス様信じましょうって言って、いや十分ですと。神様も、私も十分ですと。これがいわゆるセーフサフィシャンシーってね、私自分たちでやってきますと、できますから。でこれが、まあ、めちゃめちゃ現代人の態度ですね。主は災いが起こることをお許しになるわけなんです。なぜかというと、それによって注意喚起をして、神に、自分の命はすべて神から与えられていて、で、この豊かさも神から与えられていて、すべての万物の源は神であり、そしてその御子のキリストのものであるということをですね、知る必要があるんですけれども、全くそういうのを度外視しているときには、神はこういう災いが来るのも少しお許しになってですね、そして、この私が神なんだよと、この私に呼び求めなさいと、その機会、良いチャンスにしてくださるわけなんですよね。それを全く無視する態度なんです。よくしていくっていいことなんですけれども、それだけで終わってってしまうということであれば、これは霊的には大問題なんですよね。まあ、これはある意味で、これある意味でですね、このね、なんて言ったらいいですかね、人生そのもの、何かいろんな悪いことが起こったりとか、いろんなことが起こっているときに、そこで神様に呼び求める、イエス様を呼び求めるのではなくて、もう自分でいろいろやっていきますよと。こういろんな人生の分岐点の中で、もしかしたら神の声かもしれないというのはいろいろあるわけでしょう。主の言葉が落とされることはいろいろあるわけですけれども、まあ、それを無視して、まあ、自分でやっていきますと。こういう態度です。で9章の11節ですけれども、そこで主はレチンに敵対する者たちをのし上がらせ、その敵たちを煽り立てる、東からはアラムが、西からはペリシテ人が、その口いっぱいにイスラエルを食らう、それでも御怒りは収まらず、なおも見ては伸ばされていると はい、ここ興味深いんですが、レティンは、この覚えてます、この7章から続いてきますよ、この北イスラエルの、このペカですね、このレマリアの子ペカと共謀した王様がアラムの王ということになるんですね。で、レティンに敵対する者たちをのし上がらせると、敵たちを煽り立てるということです。何を言ってるかといったら、自分たちは大丈夫だ、立て直すとやって、そして北イスラエルは今まではこう敵であったレティンとこの同盟っていうかですね、連携してっていうか、レティンの方に頼ってたわけですよ。主に頼るんじゃなくて、このアラムの王に頼るから、だからアラムの王に頼っていくことによってですね、アラムの王の敵までも煽り立ててると。わかります？だから自分は敵とする必要がない人たちまでも敵になって、まあ、行っているということで、北イスラエルはさらにこう追い詰められる。東からはアラムがって書いてます。これね、すごくね、すごい、理解が難しいかもしれませんけど、なんで俺今、だってレティンってアラムの王でしょと。またなんでアラムが敵になるのって。でね、アラムってこういう感じなんですよね。この、今のシリアの、もっと大きな、この、わかりますかね、イスラエルの上の方で、ユーフラテスの北の方ですね。でね、この全域一帯がね、これアラムなんですよ。で、レティンが治めたアラムの国っていうのもあるんですけども、他にもこのアラムの国って、だからアラム地方の国っていうのかな。だからその東にもあるこのアラムの地方から来るこの敵がいて、そして西からはペリシテ人、これ分かりますよね。で、イスラエルを食らっていくと言ったんです。でもそれでも身怒りは収まらず、身手が伸ばされているってこういう言葉があります。これね、繰り返されていきます、この言葉。何を言ってるかって言ったら、神様の身怒りが、つまり彼らが悔い改めてないよと。これをやっても彼らは結局神様から呼びかけられているっていうことを無視していくというですね、まあ、かたくなになっているっていうこと。だから神様の怒りは続いていくよっていうことなんです。で、13節で、しかしこの民は自分を打った方に帰らず、万軍の主を求めないとありますね。言ってますね。この自分を打った方に帰らないと。で、主は憐れみの中で訓練するわけですね、イスラエルをですね。聖書にも書いてますよね、この主は愛する者を懲らしめると。で、このようにだけども帰ってこない。で、万軍の主を求めないと。ということで、次に行われるのが14節で、そこで主はイスラエルから頭も尾も夏目ヤシの葉も足も一日のうちに断ち切られる。その頭とは長老や身分の高い者、その尾とは偽りを教える預言者。この民を導く者は迷わす者となり、彼らに導かれる者は惑わされる者となるということで、この主が次に行われるのはですね、この頭も尾もって書いてますね。頭と頭ですね。尾っていうのはこの後ろの方ですよね。夏目足の葉も足もってありますね。で、これがね、詳しくこの書いてますけれども、頭っていうのは長老とか身分の高いもの、政治的な指導者ですよですね。で、尾の方が偽りを教える預言者、偽預言者の方です。これをどっちも除くよとこう言ってますけれども、先ほど説明したようにヤロブアム2世が死んだ後は次々と王が変わっていきました。取られていったんですね。で、偽預言者も取られていくってありますけれども、この偽預言者は王に例えられてるんです。で、このなぜかっていうと、王の言っていることにただ追従して、それを神の名によって、ま、印鑑をしてるみたいな、認証してるみたいな、そういうこの王ですね、預言者ですよ。でも、イザヤってどうでした？イザヤだけじゃなくて、つまりエレミアもそうだし、エゼキエルもそうだし、他の預言者もそうですけれども、イザヤにね、神様が、前回ですよ、8章の12節で、あなた方はこの民が無本と呼ぶことを、何一つ無本と呼ぶな。この民が恐れるものを恐れてはならない。怯えてはならないと。つまり、この真っ向から、 この人気のない人が嫌がるようなことをイザヤは語っていたわけですよ。これ主の教えだからですね、うん、でもここではそうではなくてですね、そうではなくて世の中の流れにあるものをただ、この聖書の用語で何ていうかな、こう貼り付けてるっていうかな、うん、ということなんですよね。これ ある意味で私たちキリスト者の大きな課題ですよね。聖書は神の霊、全て神の霊感によって書かれたもので、何ですか、教えと次は戒めですね。で強制、で次に義の訓練のために有益ですと。で戒めが与えられた時にですね、いやそうじゃないよと、もっと心地いいもの聞きたいよと、まあ、いうことになって、なんかこうオブラートに包んでるっていうか、その、オブラートっていうよりもなんかの塩、塩気を出さなきゃいけないところ砂糖を入れるみたいなね、うん、なんかこの神様の言葉、神の言葉を使って、この神から離れているのにそれを是認していくというかですね。でこれが偽予言の特徴になるわけなんですよ。そして夏目足の葉とか足とありますけれども、これ民のことですね、うん、これがただただ揺れ動くっていう感じですよね。足なんてもうこう本当に揺れ動いて、イエス様がですね、この、癒しをどんどん行われたときに、これがイザヤの予言成就するためだということで、12章の20、マタイの12章の20節ですね。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないって、この足ですね、もうすごいゆらゆらしてる。でこのようなゆらゆらしてるような状態の中で、覚えてます、このですね、イエス様がエルサレムに近づかれると、イチジクの木があって、で実がなかったり、でも葉だけは生い茂ってたんです。でこの次の日見るともう根こそぎ取られてたっていうんですね。でこれが当時のイスラエルの民の姿だったわけですね。実は葉はたくさんある、その見た目は大きくなっていて、で見た目は神殿礼拝も行われていてですね、ほんと栄えてるように見えるけども、漢字の実が正義という実とか憐れみという実とかですね、でそういうものがなかったので、で根こそぎ取られたと、まあ、ここでもそういうことで一日のうちに断ち切られるということで、この、まあ民がね、この偽予言者によって迷わされて惑わされているということで、17節でソリウェ氏はその若い男たちを喜ばず、そのみなしごもやもめも憐れまない、皆が神を敬わず悪を行い、すべての口が愚かなことを語っているからだ。それでも身怒りは収まらず、なおも御手は伸ばされていると。この若い男たちの喜ばずって、これあれです、兵士たちですよですね。どんどん死んでいくと、だから残されていくじゃないですか、みなしごとやもめですよね。男がいなくなった、で兵士で死んでいくから、で、なぜかといったら、みんな神を敬わないで悪を行って、すべての口が愚かなことがだって、これですね、本当にそうですよね、この、神を敬わない、悪を行って、それでもうなんちゅうのかな、もうな、愚かなことを語るわけですよ。これも本当に、現代に当てはまりますよね。そしでも彼らは、こう、悔い改めないから、身怒りが続いて、行くわけですね。でそれで18節ですよ。誠に悪は火のように燃え盛り、茨と踊ろうなめつくし、林の茂みに燃えついて、煙となって巻き上がる。万軍の主の激しい怒りによって血は焼かれ、民は火の餌食のようになり、誰も互いにいたわり合わない。で右にかぶりついてもなお上、左に食らいついても満たされず、それぞれ自分の腕の肉を食らうということでね、これどんどんどんどんこの火っていうのは、これだから例えてるんですね、この茨と踊ろうって、これどんどんイスラエルの民が滅んでいくっていうか、こう焼かれていくっていうですね、それで飢えていくわけですよ。で、いたわり合うことがもうなくなるわけですね。わずかなものを奪い合うようになって、で文字通りこの共食いが始まるっていうかな、自分の肉腕まで食らいついちゃうっていうのは、食いてえってなってね、まあ、これでも幻覚見たらそう可能性あるよね、幻覚ね、うん、 で次に20節で、マナセはエフライムを、エフライムはマナセを、そして彼らは共にユダを敵とする、それでも身怒り収まらず、なおも御手は飲まされていると。マナセはエフライムは、エフライムはマナセをってね、この互いにですね、いたわり合わないんですよ。互いにこの敵対していくんですね、この同じ北イスラエルの中で。で最終的にはじゃあユダなんかやっちゃおうとかね、でこういうふうになっていくわけなんですね。でこれも愚かなんです。これ神様を敬わないで愚かなことを語った結果として何やってるかって、噛み合うことですね、互いに。でこれは霊的にはですね、やってるわけですよ。愛が冷えてつまずいて、世の終わりの日はですね、そして、家族の中でも殺し合いをやるっていうですね、ことを書いてますけれども、で、ガラティア書にですね、5章の15節に、気をつけなさい、互いに噛みつき合ったり食い合ったりしているなら互いの間で滅ぼされてしまいますっていうですね、愚かなことですね、互いの間で。で次に9章です。災いだ、不義の掟を制定する者、10章でごめんなさい、9章じゃないですね、10章です。災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たち、彼らは弱い者の訴えを退け、私の民のうちの貧しい者の権利をかすめる。こうしてヤモメは彼らの餌食となり、みなしごたちは奪い取られるということで、先ほどみなしごやヤモメがたくさん出てきているっていう、こういう苦しみがあるときにですね、こともあろうに法律を書いて、そして不当な判決が出るようにする。彼らが、彼女たちがもう本当に貶められていくように、そして、自分たちが守られるように法律を自分たちに都合のいいように変えてってしまうというですね、当時と今の大きな違いはね、今の時代はいわゆる人権という言葉が使われてますよね。で人権って分かりやすくて、みんなが王様になることなんですよ。高い地位についてるんです。だからちょうど私たちね、なんかいろんな問題起こってるけどもね、この何て言うかな、私たちは実はこのいわゆる王様とかの、昔江戸時代だったら首脳交渉ってあったじゃないですか。ですね、この階級があったでしょ。でこの全然低い人もいて、もう本当に低い人もいるけれども、みんな貴族みたいになってるんです、私たちは。移動の自由とか、最低限のものがこう、なんか福祉が与えられてるとかですね。でもヤモメって言ったらもう乞食ですよ、簡単に言うと。みなしごったらもう終わりっすよ、ね。で、そういう子たちを、そういう存在を、虐げから救うのが王様の役目だったんです。裁くっていう言葉があるときは、救うっていう言葉でもあるわけです。でその悪いことをしている人を厳しく裁くっていうのは、その慰めでもあるわけですね、その横暴な人を懲らしめるわけですから。でだからこの掟を守るっていうことって、これすごい死活的なことなので、それをですね変えちゃうっていうことですね。こともあろうに切り捨てていく、弱い人を切り捨てていくっていうですね。で神様はこれね、怒るんですよ。出エジプト記の22章の22節から24節に、ヤモメみなしごは皆苦しめてはならない、もしもあなたがその人たちを苦しめ、彼らが私に向かって切に叫ぶことがあれば、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。そして私の怒りは燃え上がり、私は剣によってあなた方を殺す。あなた方の妻はヤモメとなり、あなた方の子供はみなしごとなると、このように神が、はっきりと御怒りを表す。でその結果5節なんですよね、この10章の5節、10章の5節じゃないか、いいのか、3節か、ね、3節です、ごめんなさい。訪れの日、遠くから嵐が来るとき、あなたはどうするのか、誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも身怒りは収まらず、なおも見ては伸ばされているということで、遠くから嵐、これがアッシリアですよ。今までは攻撃があったって言っても、なんつうかな、近くの国からとかなんかいろいろあるんだけども、ここではですね、もう遠くアッシリアからですね、嵐が来た時に、 で誰にも頼れなくなっていると。で囚われ人の足元に膝をついて、だからこの高い地に高く止まっている人たちですよね、が膝をついて殺された者たちのそばに倒れるということになっていくわけなんですよね。でここまで見てですね、このアッシリアが彼らの裁きに用いられている様子がわかると思います。器として選ばれているということが彼らのやってることを正当化するわけではないんです。ここ大事なんですね。ですから器として用いられてますけれども、彼らを正当化するわけではないんです。でイスラエルが、北イスラエルが、まあ、結局自分たちが高ぶってるわけですね。高ぶって愚かなことずっとしてるのをずっと見てきたじゃないですか今。で滅んでいくわけですけど、このアッシリアがアッシリアで高ぶってて、どのように裁かれるかってことをこれから話していくんですよ。5節、ああアッシリア、私の怒りの鞭、私の憤りの杖は彼らの手にある。私はこれを神を敬わない国に送り、あなたが私が激しく怒る民を恐えとこれに命じる。物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、道端の泥のようにこれを踏みにじらせるとありますが、今言いましたように神がアッシリアをご自分の怒りの鞭、憤りの杖としてお持ちになったわけです。で神を敬わない国っていうのはこのイスラエルのことですね。そして、この命じられたと、神が背後におられたわけなんです。で神って悪をもお持ちになる、神は悪は行えないですよ、でも悪をもお持ちになるお方なんです。だからよくね、神は愛なのに善なのになんでこんな悪いことが起こってるのかっていうのはね、これね、なんていうのかな、ちょっとね、愚かな発言の一歩手前なんですよ。そう通ったらいけないですよね。なんでこんなことを神がお許しになるのかと。その時に問わなきゃいけないのは、なんで私がその悪いことが起こってこう災難に遭ってる人がいるわけじゃない、人たちがいるわけじゃないですか。なんで私がそういうふうになってないのかって問わなきゃいけないんですよ。イエス様がね、ガリラヤ人の血をガリラヤ人の捧げる生贄にこう入れたところのピラトがね、そういうことを告げに来た人がいて、あなた方は彼らよりも罪深くないとでも思ってるのかとね。あなた方も悔い改めないなら同じようになると、こう言われたわけです。だから何かそういうことが起こっているときに、神が悔い改めなさいと私に言ってるわけなんですよ。立ち返りなさいって言ってる。なんで私は滅んでないのか、生かされてるのか、大丈夫なのか。彼らはって何必ず言うじゃないね。もう今回も石川家で多分何か言ってる、誰かね、能登半島で、東日本もね、大震災の時に偶像が多いからだとかね、あとはああいう時に限って何か外国から何か来てさ、何か神様はこれをやって裁きがありますとか、何だか変なグループがいてさ。でもやっぱね、人間の気持ちでいつも出てくるわけ、何か悪いことって特別にあるのかなって。その時にイエス様が警告を語ってらっしゃる。いやいや、あっちじゃなくてこっち、お前だよって、大丈夫な方がまずいんだよ、まあ、こういう神はですね、災いをお持ちになるんですね。そして今度です、この災いをもたらすものとしてこの用いられたアッシリアなんですが、7節、しかし彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだと。この分かりますか、イスラエルもかつてね、カナン人を追い出したけれども、彼らが正しいから追い出したんじゃないよと。彼らはうなじの怖い民だって新命記に書いてあるんです。永遠といかに彼らが固くなっていうか強情を張ってるかっていうのね。そうじゃなくて、カナン人を裁くために用いられているわけで、もしカナン人と同じようなことやったら彼らも裁かれるわけですよ。で事実裁かれましたね、歴史の中でね。でこのアッシリアがですね、そんなことを全く度外視してたんです。 どんどんどんどん国々を滅ぼしていきました。このイスラエルに限らずね、このこれから見ていきますけれど、でここまであるならば、これもしかしてっていうのはないわけなんですよ。彼らは滅ぼすこと、もうこの欲望に任せた征服欲なんですよね。そして自分がそうやってるんだっていうのを思うようになるんです。だからここまでの征服ができてるってのは何かこうあるんだって気づくはずなのに、全部自分の成果にしていく、これ怖いですね。高ぶりで、これがサタンですよ。サタンがそれで堕落したわけですよね。でというのは彼がこう思ってるからだ。私の高官たちは皆王ではないか。これ意味わかります？帝国主義のことです。わかります？いろんな国々のね、王様いるわけでしょ。その王が高官のようだと、つまり王の王なわけですよ。王たちの王に私はなってると、家来だと彼らは。帝国主義ですですね。で王の王なってるって、これどういう人？神ご自身でしょ。聖書は王の王、主の主って、イエス様ご自身でしょ。しかし自分が主権者だと思い込んでる。だから次に9節で、カルノもカルキミシのよう、ハマテもアルパデのようではないか、サマリアもダマスコのようではないか、エルサレムサマリアにある勝る刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、私はサマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムとその多くの偶像にも同じにしないだろうかと、こう言ってるんですが、これね、本当はね、聖書地図があるといいんですよ。この北の方からですね、どんどん征服してったこの姿をですね、こう表して、事実歴史的にもこの順番でですね、征服していくんですが、カルノというのがあって、カルキメシ、カルケミシはですね、ユーフラテス川の上流にあります。でこのシリアのちょっと下っていくと、ハマテがあって、アルパテがあって、でもっともっと下に行って、ダマスコがあって、でサマリアがあるんですよですね。征服してって、そして最後にエルサレムの方に行くということで、こういう成功体験を積み上げて、いかに自分が力があり優れていて主権者なのかを自分を高めていってってるわけです。でね、当時ですね、国々は自分たちを代表する神々を持ってました。で戦争を行うっていう時は、その代表する神と神との戦いなんですよ。だから勝った時にはその外国の神を自分たちが持っていくっていうね、そういうこともやってったんですよね、うん、で、でそれでですね、今このカルノにある神々、カルケミシにある神々、ハマテにある神々、アルパテにある神々、これ持ってってる。で今度サマリアにもね、像があったわけですよ、偶像やってたから。けれども今度サマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムと多くの偶像にも同じようにしないだろうかと。ここでアッシリアは一線を越えたんです、うん、第二歴代史でこう書いてあります。32章の19節です。彼らは人の手の技である地上の民の神々について語るのと同じように、エルサレムの神について語ったのであると。偶像の神々と天の神を一緒くたにしたわけです。だから私たちはエルサレムも滅ぼすことができると、この神をこの引き下げたわけですね。自分たちと同じレベルの人間と同じように引き下げて、自分が神のようになっていくと。これに対して分かりやすく言うと、神はプッツン来ました。プッツン一線越えたんですよ。で次ご覧ください。主はシオンの山エルサレムでご自分のすべての技を成し遂げるとき、アッシリアの王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられると、こういうわけですよですね。シオンにおられるエルサレムね、天を作られた方ですよ。地を作られた方でしょ。で、この時に打ちひしがれてですね、で心を主に注いだ王がいます。これがヒゼキヤですね。 エルサレムだけが残っていて、もうアッシリアの軍が取り囲んでいて、まあ、その時に手紙をもらってですね、あのセンナケルブ、このアッシリアの方のセンナケルブから手紙をもらってですね、やっぱさっきの話ですよ、あの俺たちはここをやっつけた、ここをやっつけた、ここをやっつけた、ここをやっつけたんだと。でですね、彼はその手紙を宮の前で広げたんですよ。神様読んでください、この中傷の手紙を読んでくださいと。そしてこう、こう祈りました。ちょっと長いですけど、19章第二列王の19章の15節から19節までお読みします。ケルベルの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセンナケレブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらが神ではなく人の手の技、木や石に過ぎなかったので彼らはこれを滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょうということで、この祈りに神が聞かれてですね、アッシリアの心の果実である高ぶる目の輝きを罰せられたわけですね。一夜にして主の使いによって18万5000人のエルサレムを包囲するアッシリア軍を滅ぼされました。で13節ご覧ください。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった、私の知恵でやった、私は賢いからだ。私が諸国の民の境を取り払い、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は諸国の民の財宝を巣のようにつかみ、私は見捨てられた卵を集めるように地のすべてのものを集めたが、翼をはためかす者も口を大きく開ける者も泣く者もいなかったということで、私の知恵、私の手の力、私が賢い、私が境を取り合う、ね、私がもうこれはもう高ぶりだね。主語が私になってる。神の場合どうですか。へりくだりって何ですか。ローマの11章の最後にこう書いてます。すべてのものが神から発し、神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメンです。神がこうされたのだと、神がこうしてるんだとなんですね。15節、斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか。ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができるだろうか。それは鞭がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人間を持ち上げるようなものではないか。それを、ですね、このね、怒りか高ぶってる時にある愚かさをこう書いてるわけです。器がそれを使っているもの、道具がそれを使っている人におごってるっていう。バカじゃねえのっていうね、言葉、ちょっと汚い言葉使って申し訳ないんですけど、愚かもいいとこですよね。何やってんのって。愚かもいいとこですよね。でも人間ってこれやっちゃうんですよね。器なのに、その器を作った人になりきってしまう。でもっとひどいのは器を作った人に高ぶっていく。自分が器を作った人であるかのようにみなしてって、かつ器を作った人をバカにしていく。これバカなことないよね。愚かですよ。あの実はね、これと同じ考えがこのローマの9章にありまして、神がね、人をご自分の御心のままに人を憐れんで、御心のままに頑なにすると、なんで不公平じゃないかってこう言ってる人間に対して、陶器が陶器師に向かって、なんでこんなふうにやったんだ、作ったんだって言ってる、ね、だそういうところでこう出てくるんですけれども、で次16節、それゆえ万軍の主主はその最も太った者たちをやつれさせ、その栄光のもとで炎が燃え上がる。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってその、おどろと茨を一日のうちに舐め尽くすと。でこれがヒゼキヤがいたあの エルサレムが光となって、そしてイスラエルを、アッシリアを舐め尽くしたっていうふうに例えてるんですよね。霊のね、世界っていうのはね、覚えてます、エリシャの時もそうですけれども、アラム軍に取り囲まれて、精鋭部隊に取り囲まれてですね、本当にたった一人のね、預言者のおじいさんかおじさんか分かんないけどね、その家にさ、最新鋭のさ、こう来るわけじゃん、ね、皆さんの家にね、なんか自衛隊のさ、なんか最新鋭の持ってこられてさ、取り囲んだらどうですか。もうすごいよね、警官だけでもすごいと思うけど、これ自衛隊がやってきたらすごいよね。だけども、もうこの若者がですね、ああもう終わりだって言ったら、いやしようって言ってね、彼の目を開かせてくださいって言って、火の戦車がね、火の馬がそこを取り囲んでたんですよ。彼のアラム軍を取り囲んでたんですよですね。だから炎、だから霊の戦いってこういうものですね。どんなに力あるものがあっても炎があるんだ、こっちには。つまり天使ですね。神に仕えてる天使がいるんだって。万軍の主ですよ。で、次に、18節で、主はその美しい林も果樹園も、また魂も体も滅ぼし尽くし、それは病人が痩せ衰える時のようになる。その、林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらをかき止められるということで、もう何もなくなっちゃうね。この豊かで力あるこのアッシリアが何もなくなっちゃうと。で、本当に落ち目になっていくんですよ、これを契機に。まずね、このセンナキリブそのままね、ずこずこ書いてたのね、首都2年目に。そしてね、その彼の終わりがね、イザヤ書の37章の38節にこう書いてありますが、彼は自分の神ニス6の神殿で拝んでいたとき、その息子たち、アデラメレクとサルエツェルは剣で彼を撃ち殺した。いやー、神様の皮肉です。ですね、あれだけ豪語してね、エルサレムも私はやっつけると、このエルサレムの神をやっつけると言ったけれども、もう、癒しめられて彼は帰っていったわけですよ。自分の軍隊があんな感じで滅ぼされてね。そして自分の神を拝んでる最中に自分の息子ですよ。息子に殺されるわけですね。そしてどんどんどんどんアシリア弱くなって、そしてニネベが滅ぼされます。まあ、その予言はナホーム書っていうところに書いてあります。ナホーム書ですね。で、20節ですが、その日になるとイスラエルの残りのもの、ヤコブの家の逃れの者は、もう二度と自分を撃つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、主に真実を持って頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返ると。こうありますが、いいですか？これね、この、ヒゼキヤの時にこれが起こったというよりも、まあそれも残りの者ではあるんですが、その日って書いてます。これその日っていうのがもう、例えばイザヤの、2章の2節は終わりの日にって書いてますよね。そして、ですね、他にその日ってどっかに言ったな。例えば3章の7節、その日彼は声を張り上げて言うとかですね、このその日、3章の18節、その日、主は諸々のとかですね、その日って書いてますよね。これね、主が、このご自分のことを行われる、まあ、最終的な日って感じです。究極の日ってことです。で、終わりの日の時は多いです。で、ここも、これは、ご自分の計画を完成される究極の時で、今まで見ていてヒゼキヤが取り囲まれて、打ちひしがれて主に祈って、そして主が助けてくださったっていうのがモチーフ。それが原型となってですね、終わりの日に残された者たち、イスラエルの中で神に頼っていく者たちがこう出てくるわけです。もう自分を打つ者に頼らないと。これアッシリアに頼ったわけですよ。ですね。で、こうやって、あと周りの国に頼っていったわけ。で、これ頼らないで、もう主に、聖なる方に、このイザヤ書はね、聖なる方ってよく出てきますね。この神のことがね。聖なる方に、主に真実を持って、なんかちょこっとね、形だけで頼るんじゃなくて、真実を持って頼ると。そして残りのものが力ある神に立ち返ると。もうこのイザヤ書に残りのものっていうのもすごいたくさん出てくるんですけれども、これが終わりの日に起こるんだっていうことです。で、これ預言者をたくさん読んでいくとですね、これ一貫して出てきますが、イスラエルと呼ばれる者たちが皆救われるわけではないんですね。神に立ち返る残りの者がいて、そしてその残りの者は皆救われるわけなんです。 で大患難時代というのはあのダニエル書の9章の27節になるように最後の70週の時に多くのものがこの反キリストと獣荒らす忌むべきものですね、これと契約を固い契約を結ぶと、で半週経ったらこの生贄をやめさせるって書いてあるんです。でこれがあの黙示録とかあとイエス様の一番大事なのあのオリーブの山ですね、あそこでお語りになったところで荒らす忌まわしいものが聖なるところに立つのを見たならばユダにいる人たちは一目散にこの荒野に逃げなさいと、でこの日がこの安息日でないように祈れとですね、この安息日だとこの遠くに行けないからですね、でこの何かを取りに行こうと思って屋根の方に行くなと、でこれがあれですね、今までになくこれからもないような一番大きな患難だと、けれども神様は選ばれた子ですね、選ばれた者たちのためにその日数を長くはしないと言ったんです。でこれ滅んでいく者もいるんですが、選ばれた者たちが残りの者たちがいて、彼らが主をここで書いてあるように呼び求めて、その時にイエス様が帰ってきてくださるっていうシナリオなんです。ですね。で私たちも同じように御霊に頼らずに肉により頼んでいく時に結局自分を痛めつけてるわけですね。自分がより頼んでいるものに結局もっとこう痛めつけられていくわけですよ。しかしどこかで神様のこの声を聞いて、これは神からの声なんだと、神様が何か語っておられるんだと、神により頼んで心を砕いて主のところに行くときに必ず主は癒してくださり、救いを与えて敵からの救いを与えてくださるということになります。で22節、たとえ、あなたのためイスラエルが海の砂のようであっても、その中の残りのものだけが帰ってくる。壊滅は定められ、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を、万軍の神主は全地のただ中で起こそうとしておられると言ってますね。これがさっき言った通りですね。イスラエルの民が多くいてもですね、残りのものだけが救われるんだよと。そして神様はその時に、この全地に対して、この裁き、義を溢れさせようとしていると。これも大患難の、あの予言ですよ。で、この中で、この残りの民が、イスラエルが、ここ、帰ってくるって、イザヤのね、息子の名前があれだったじゃないですか。7章に書いてありましたよね。シェアル・ヤシュブですね。シェアル・ヤシュブ。残りのものが帰ってくるっていう意味ですね。で、こうやって残りのものが帰ってくるということが実現する。天の司法から、この神様が選びの民を御使いを使わせて集めさせると、イエス様戻ってくるときですよ。で、このように神様がしてくださいます。それゆえ万軍の神主はこう言われる。シオンに住む私の民を、これエルサレムですね、アッシリアを恐れるな。今だからね、その場にいる彼らに、あのね、予言ってね、いきなり遠くまで言うんだけど、これ希望を与えるためなんですよ。そして今に引き落としてるわけね。シオンに住む私のためアッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたような杖をあなたに振り上げても、もうほんの少しで私の憤りは終わり、私の怒りは彼らを滅ぼしてしまうから、ということで、あの本当に恐ろしい、このアッシリアの攻撃を私は滅ぼしてしまうからと。でね、アハズがね、あの非常に恐れた、人間的にはね、アハズじゃないや、間違った、ヒゼキヤか、あの人間的には分かるんですよ、これ、ね、彼らが恐れって。なんでかっていうとですね、彼らテロ国家なんですよ。アシリアってテロ国家、怖いっすよ。ちゃんと文献というかね、碑文が残って、絵までかかってる。でそれがね、生きたまま肉剥ぎ、皮剥ぎ、串刺しで、あとはもうあのこう当て足を切ったり、下にこうなんかあのこうつけてですね、そして引っ張ってって、この捕らえ人を移していくとか、だから恐怖、お前もこうなっていくよと、逆らったらと、だから巨大なテロ国家ですね。で でも恐れるなってことです。エジプトがしてるね、これはね、あの奴隷時代のことを思い出させるんですよ。エジプトがのほら奴隷のイスラエル人を叩いたじゃない、振り上げて、ほんの少しで私の憤りは終わり、私の怒りは彼らを滅ぼしてくる。あの試練に遭う時ってね、これね、ほんの少しとか一時期だとかってこう知らされるのって大事なんだよね。なんでか分かります？あの試練に遭ってる時、苦しい時ってね、苦しんでる時って永遠にこれが続くってやっぱ思っちゃうんですよ。もうこれもうずっと続くんじゃないかって、ちょっとしたことでも思いません？皆さんね、ね、私もあのもうね、これビデオに撮られてるけど言っちゃうとね、コロナかかってね、なんかほんの少しねこれ治るのかなとかさ、なんかもうこれだけ治ってるっていうさ、なんかあのこう証拠があるのに、やっぱなんか思っちゃうんだよね、少しね、大丈夫かなって。でこれがこんな恐ろしいことが起こってますから、これ永遠に続くって思っちゃうけど、いやそんなことないよと、終わるよっていうか、これがね希望なんですよね。で次に、オリーブの岩でミディアンを撃った時のように、万軍の主が彼に鞭を振り上げる、杖を海にかざしてエジプトにしたように、それを挙げると。イスラエルの民にとってですね、こう力ある神が力を持って敵を追い払ってくださった、潰してくださったっていうのがね、この2例挙げられてる、2つの例が、オレブの岩でミディアンを撃った、これねギデオンですね、うん、これは本当になんか代々受け継がれたのこの話ね、英雄ギデオンのしたことでね。そしてあとはもうモーセでしょ、これあの海にかざしてエジプトにしたと。でこうね、すると滅ぼすと、もう跡形もなくすると。でその日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首輝きはあなたの首から覗かれる、首輝きは死亡のゆえに外されると。ということで、まあこの自分がちょうど首輝きがあって、重荷があって、これがバーンとこう外されて、あの行くということですよね。解放を味わうわけです。で次に28節、彼はアイアテにつき、ミグロンを過ぎ、ミクマスに根を置く、はい、ここからまたさっきのね聖書地図の話になっちゃうんですけど、これもね、本当これね、どこにねこの町があるかっていうことをやっていくとね、アッシリアが上から、だからつまり北から、サマリアの山地を通って、このエルサレムにまで行くこの道筋っていうか征服した順番なんですよ。アヤテに行ってミグロンを過ぎ、ミクマス。で、彼は峠を過ぎ、ゲバ。これ、ベニヤミンの地ですね、これね。ゲバでヤイエする。ラマ。これもそうですね。で、サウルのギブア。まあ、ちょっと威張るとですね、ミクマスと、ゲバ、ラマ、ギブア。見たことあります。行ったことあります。そこの現地まで行かないけど、遠くから見たっていうとこね。で、娘ガリムよ、カンダクと叫べ。よく聞け、来者よ。哀れなアナトテ、これ全部町の名前です。アナトテ、もう本当にエルサレムに近づいてます。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は避難する。その日のうちに彼はノブで立ち止まり、娘シオンの山、エルサレムの丘に向かって手を振り上げるということで、どんどん南に行ったらですね、ノブというのは祭司の町でもあったんですけれども、ですね、そうね、今はですね、この、エルサレムの北東にある山、スコパス山っていうのがあります。聖地旅行行くとですね、視界の方から、この国道1号線に上がってってですね、そしてエルサレムの都のぼりの道をこうずっと上がっていくわけですよ。でね、まずね連れていくのがね、これオリーブ山の前にね、これスコパス山行かせるんだよね。まあ、これ私の団長でね、好きなルートなんですけれども、そして感動するわけですよ。なぜかって言ったら、この、北東の方から、こう、エルサレムですね。今だと、黄金のドームが見えるんですけれども、これをですね、ブワーッとこう見ることができるわけです。で、このスコパス山の南にオリーブ山があって、これまあ、同じ山なんですね、結局ね、ほとんど。こう、ちょっとこういうふうに工程があって、この、皆さんがこっちがね、北だとするとね、こういう感じでスコパス山があってオリーブ山があってって感じなんですけれども、でそこから叫んだと、ビビりますね、やばいっすね。けれども、見よ、万軍の主、 主が恐ろしい勢いで枝を切り払われる。丈の高いものは切り倒され、そびえたものは低くなる。主は林の泉を鉄の茂みを鉄の斧で切り倒し、レバノンは力強い方によって倒される。とこれね、レバノンっていうのは高い杉で有名だから、まあこのそのレバノンって言ってるんですけれども、別にレバノンの方のことを物理的に指してるわけじゃないんですよね。高い木だと、丈夫だと、これを言って、これ高ぶった姿です。で、木に例えてるとこ多いんですよね。これエゼキエル書にも出てきますね。これ木がアッシリアがこう木、これがね一気に倒されて、そしてその木がね地面の方に行ってね、黄泉の世界に入っていくということが書いてある。で、もう一つダニエル書にですね、これはこっちの有名ですね。ダニエル書でネブカドネツァルがですね、見た夢がですね、このもう木があって、大きな木があってですね、もうそこに鳥もですね、こう住み着いてですね、それで聖なる方がやってきて、聖なる天使がやってきて、切り倒されて願うだけ残ってると。まさにこれです。高ぶったじゃん、あの時もネブカドネツァルけれども、ネカブって言って獣のようになったけれども、へりくだったんですよね。で、理性が戻ってきた時に主なる神様を褒めたたえたと。まあ、これを神様願ってらっしゃるんだけども、もう本当にそれさえできなかったらですね、もう全部倒れちゃうんですよ。ここに書いてあるように倒されると。なので、高ぶりについて私たち見ていったんですけれども、箴言にあるように16章18節にあるように、高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つということですね。なのでね、豊かにされている時って私たち本当に気をつけなきゃいけない。調子がいい時、アシリアそうですね、調子がいい時にまるで自分がそれをやってるかのように思い上がるですね。全てが主から来て、主にから与えられてないものは何一つないと。だから呼ぶのやっぱ言葉が、主は与え、次に主は取られる、主の皆は褒むべきかなですね。もう全部神からのものなんだということをね、本当に知っていく必要があると思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に大事な箇所を教えてくださってありがとうございます。本当に私たち人間が、まずは本当サタンが高ぶりの罪でしたし、その高ぶりの中にエヴァを引き寄せて、そして全てが始まりました、この堕落が。で、私たちが本当にアダムの子孫でありますけれども、キリストの子孫にもなりましたが、それはキリストは神であられるのに人となられて、十字架の死にまで従順であったというへりくだりでした。で、自らを低くめるものが高められていくという、あなたが、なぜかといったら、あなたが働かれるゆえに、あなたが実際に神だということを知らせるために、そのように行われることを知っています。主よ、どうぞ私たちにこのことをまた思い起こして、このアッシリアのこと、期待されることを本当に良い教訓としていくことができますよう、よろしくお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。